人間レコード夢の旧作。昭和年の10月3日午後6時半、玄界灘の台風雲を帯びた曇天がもうとっぷりと暮れていた。下関の桟橋へ着いた7000トン級の艦夫連絡船ラクロー丸の一等船室から一人のみすぼらしい西洋人がひょろひょろと出てきた。背丈が日本人よりも低い貧弱な老人で、何の病気かわからないが骨と皮ばかりに痩せ衰えている。きれいに反り上げた頬のシワは濡れた髪のように弾力を失って、デッキの上からトロンと見据えた大きな真珠色の瞳は無遊病者のそれのようにうっとりと下関駅の火を映している。白茶けた羅茶の旅行服に銀ネズ色のフェルト帽を目深くかぶってカンガルー側の靴を音もなく運んできた姿は幽霊さながらの弱々しい感じである。手荷物は赤帽に託したものらしい。痩せがれた生白い手には細い銀頭の竹のステッキを一本つまんでいるきり何も持っていない。デッキまで見送ってきた連絡船の防衛連にちょっと脱帽したが、頭は真っ白く剥げたツルツル坊主であった。防衛連もなんとなく彼の姿を奇妙に感じたのであろう。高いデッキの上から5、6人、瞳を揃えて遠ざかっていく彼の後ろ姿を見送っていた。彼もたった一人でとぼとぼと税関の前あたりまで来ると、何かしら不安を感じたらしく、眩しい電灯の下で立ち止まってそこいらを見回していたが、そのうちに三等船室の方から一人の背の高い、モーニングを着た、顔にアバタのある朝鮮人らしい紳士が降りてくるのを見ると、初めて安心したらしくちょこちょこと歩き出して、その後を追いかけ始めた。朝鮮紳士はそんなことを気づかぬらしく、さっさと桟橋を渡って下関駅の改札口を出た。そのままこそこそと人混みの陰に隠れると、何気もない体で振り返って、今の小さな西洋人が新しいハンカチで額の汗を拭き拭き、8時30分発急行列車富士号の方へよちよちと歩いていくのを見送ると、すぐに公衆電報取扱所へ走り寄って、前から準備して書いていたらしい電報を一通打った。レコード、下関着く、富士に乗る。打電先は東京、銀座、尾張町、丁目番地、コンドルレコード商会、古川何がしであった。打ってしまうと朝鮮紳士は自分の後ろに順番を待っているらしいでっぷりした色の黒い人相の悪い中年の紳士を振り返ってじろりと睨みつけたが、しかしその人相の悪い紳士は見向きもせずに自分の電報を窓口に置いて切手をなめてトントンと叩きつけて差し出した。